ルカによる福音書第13章6節からお読みいたします。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。
私はある人から種をまいて 2,3 センチぐらい芽を出したインパチェスの苗をもらいました。小さな、こんな小さな容器にたくさんの芽が出て、おりました。芽はとても小さいので枯らさないように、また水をやりすぎないようにしていたのですけれども、それ以上育てる自信が全くなかったので、里親として石川さんにお願いして育ててもらうことにしたのです。しばらくするとプランターいっぱいに花を咲かせた色とりどりのインパチェスが届けられ、皆さんの目を楽しませてくれました。ところが一斉に咲いた花が終わると緑の美しい葉だけになり、それ以上一向に花が咲く気配がないのです。ある日外に出てみましたら、そのインパチェスのプランターがパンジーに変わっていました。石川さんがいらして花を交換してくださっていたのです。しばらくしてメールが届きました。そこにはチラシを届けたついでに花の咲かないインパチェスを引き取りパンジーと交換しました。インパチェンスは花言葉が我慢できないですが、育てる方が我慢できなくて切り戻しリン酸肥料をやってみました。さてどうなるか。ルカによる福音書13章8節、花が咲いたら元に戻しますとありました。そのルカによる福音書13章8節が先ほど読んでいただいた、ご主人様、今年もこのままにしておいてください、木の周りを掘って肥やしをやってみますとの御言葉なのです。実のならないイチジクの木の例えは、ある人が自分のブドウ園にイチジクの木を植えておいたというのです。これは何も珍しいことではありません。ブドウ園の中には別に実のなる木を植えるということはパレスチナ地方では一般的に行われていたことなのです。ところがその植えたイチジクの木は一向に実がなりません。ここに3年と書かれていますが、3年というのは植えてから3年という意味ではなくて、実を探しに来て3年経つということなのです。木はもう十分育った、葉も立派に茂っている、当然実がなっているだろうと思って毎年夏になると何度もイチジクの木を見に来るのですが、一度も実がなった試しがないというのです。そこで主人は園庭に言いました。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。このイチジクの木は ぶどう園の主人の期待に応えることができなかったのです。限られたぶどう園に実がならないイチジクの木など植えておくのはもったいない。植えておくということは土地の有効活用にならないばかりか、土から養分を吸収して無駄に土地を痩せさせてしまう、切り倒してしまえというのです。この例えは何を意味しているのでしょうか。その鍵は6節の初めの、そしてイエスは次の例えを話されたとある、そしてにあるのです。そしてとは1節から5節に書いてある2つの事件に対する主イエスキリストの評価を受けている、そしてなのです。その事件とは、一つは総督ピラトが罪を犯したガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたというショッキングな出来事です。どんな犯罪だったか分かりませんが、ガリラヤの人々は熱血感が多かったと言われていますので、ローマにでも歯向かったのでしょうか。その暴徒たちの処刑でピラトが流された血を生贄の血に混ぜたということのようです。次の事件はエルサレムにあるシロアムの塔が倒れて18人もの人が死んだということです。これも嵐か突風によってシロアムの池のそばにあった塔が倒れて18人もの人がその下敷きになって死んだという事件です。この2つの事件については一般の歴史文献には残っておりませんので、ここに言及されているだけです。ですからそれ以上のことは詳しく分かりませんけれども、当時の人々にはよく分かっていた大事件だったのでしょう。人々はそうした事件に巻き込まれたガリラヤ人や塔の下敷きになって死んだ人々について噂して言ったのです。そんなとんでもない災難に遭うとは、よっぽど彼らが罪深かったからであろうと。つまり災いは罪の報いと見たのです。当時の人々は科学的知識が乏しかったからそう言ったのでしょうか。日本でも昔はそういう見方がまかり通っていたように思います。そして心情においては今もそんなに変わっているとは思えません。何か悪いことが起こると、これは前世の因縁ではないかと考えるのは老人だけではないのです。占いや信仰宗教などにおいてはまことしやかに先祖のたたりだから供養しなさいとか、因縁だから断ち切らなければならない、そうしないとあなたは幸福になれない、そのためには特別祈祷が必要ですなどと言われて何十万円何百万円と巻き上げられてしまう人が後を絶ちません。悪いことがすべて先祖や本人の罪の結果であるという因果応報的な考えは全く短絡的で、人を裁くことに他なりません。つまり災いや不幸に遭う人もそうでない人も神の前には全く同じ罪深い人間なのに、あの人は陰で悪いことをしたからこうなったのだと決めつけ、そういう目で人を差別するのです。それは正しいことでしょうか。イエス・キリストはあの人たちは罪深いから災いに遭うのだという考えを決してそうではないと否定されます。 3節、決してそうではない。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。5節、決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。自分を義人であると自負している人も、災いにあって死ななければならなかった人も、神の前にはどんぐりの背比べなのです。処罰されるような罪を犯さなかった他のガリラヤ人も、エルサレムのどの市民も、さらにあなた方も皆同じ滅びを受ける罪人であると宣言されます。これはユダヤ人だけではなく、異邦人も皆同じことです。ローマ人もギリシャ人も日本人も、誰であっても悔い改めなければ皆同じように滅びるとイエス様は警告されるのです。その警告の言葉を受けて、6節の、そしてがあり、実のならないイチジクの木の例えがあるのです。前の教会の庭にはビワの木がありました。ある方からいただいたビワがとてもおいしかったので、その種を植えておいたのです。そうしたら芽が出て大きな木へと成長しました。主人はその周りに野菜のくずや魚のあらや酒かすなどを埋めて肥やしにいたしました。お米の研ぎ汁も毎日やっていたのです。ところが10年経っても実がなりません。近所の人で庭にビワの木を植えている人がいましたので、その人に話しましたところ、そういう時はビワに向かって実がならないと木を切るぞと言えばいいのだと教えてくれました。その時ちょうど種から植えた2本のアボカドの木もそばにあって、狭い庭を塞いできたので、ノコギリで根元から切ったのです。そしてビワの木に向かって言いました。いつまでも実がならないと邪魔だから、この木のようにお前も切ってしまうよと。するとどうでしょう。その冬初めて花がたくさん咲いたのです。そして春になるとビワがたくさんなったのです。本当ですよこれ。そうではありません。ビワの木は私の警告の言葉に目覚めたのでしょうか。切り倒されないよう必死になってたくさん実をつけたのです。収穫できた時嬉しくて、隣近所や教会の皆様にもお分けいたしました。そして引っ越すまで毎年たくさん実を結んでくれたのです。余談ですけれども、山田兄弟はその最初になったビワを食べた後、その種を鉢に植えられていたのです。つまりビワの孫が生きていたということなのです。そのうち山田兄弟も、いつまでも実がならないとお前を切るぞと言って聞かせなければならない時が来るかもしれません。ビワもブドウもイチジクも皆実が期待されているのです。イエス様はマタイによる福音書3章10節でこう言われています。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて 火に投げ込まれると。人間は神や神の御心を全く無視して自分勝手に生きています。イエス様がいくら悔い改めの実を結ばなければあなたも滅びるとおっしゃっても全く聞く耳を持ちません。そして皆思うのです。私はガリラヤ人やシロアムの塔の下敷きになったなって死んだ人たちのような悪人ではない、私は正しいことをしているから大丈夫だと。旧約聖書ではイスラエルがブドウの木やイチジクの木に例えられています。ですから実のならないイチジクの木とは直接的にはイスラエルを象徴しているのです。自分のブドウ園にイチジクの木を植えてくださったのは神様が意図されているのでしょう。神はアブラハムを召し、その子孫から救い主メシアを起こし、全世界が救われるように計画されたのです。しかし彼らは傲慢にも自分たちが優秀であり立法を守っているから神の選民という特権階級にされているのだと思い込んでいるのです。ですから滅ぼされるなどという警告は全部他人に譲ってしまって自分では受け入れようとしないのです。私たちは滅ぼされるような人間ではない。なぜなら私たちは神から選ばれた選民であり立法を守っている民であるからという三段論法なのです。そう頭から思い込んでいるのですから始末に追えません。イエス様の警告など皆人に流してしまうのです。このイエス様の例え全体は神の裁きの警告としてあるのです。すなわち全人類の救い主がこの世に来られたということは、人は皆イエスを受け入れるか受け入れないか、信じるか信じないかという二つの選択肢が突きつけられたということなのです。つまり斧が根元に置かれたということなのです。言葉を変えればイエス・キリストの到来は人類に対する神の裁きが始まったということなのです。ですからヨハネ福音書3章18節では御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれていると言われているのです。イエスを信じない者は歴史の終末の最後の審判の時に裁かれると、審判が未来のこととして言われているのではなくて、今ここでイエスを信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれていると言っているのです。ですから御子を信じないという選択、その決断、それ自体が滅びであるとはっきり言われているのです。裁きという言葉はギリシャ語では裁くという意味と分割するという二つの意味を持っています。ですから御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれているとは、信じない者はすでに分割されていると読んでも間違いではございません。その理由は神の独り子の名を信じないからなのです。つまり人は皆神の裁きの途上にあるのです。 その途上で悔い改める者は救われるということです。悔い改めの実を結ぶとは、何か功徳を積みなさいということではありません。神が救い主として使わせてくださった神の御子イエス・キリストを信じ受け入れなさいということなのです。神様は長い救済の歴史において、イスラエルを悔い改めさせるために、旧約の時代においては数々の預言者を使わし、悔い改めて神に立ち返るようにと語りました。新約の時代の幕開けには、バプテスマのヨハネを使わし、イスラエルに悔い改めを迫りました。そしてついに巫女が登場されたのです。巫女が使わされたということは、救いの道が開かれたということに他ならないのです。巫女を信じる者、巫女を受け入れる者は、誰であっても無条件に救われることができます。すなわち、あなたは業が深いから罪を滅ぼしに何か良い行いをしなさい、そうしたら救ってあげますなどという条件は一つもないのです。しかし一方においては、誠の救い主が登場した以上、拒む者は裁かれるということも決定的になったのです。お分かりになりますでしょうか。すなわち、巫女の到来によって、信じるか信じないかのどちらしかないということが決定的になったのです。信じる者は救われ、信じない者は滅びる、それだけです。中間はないのです。神は一人の人をも滅びることを望まず、今も忍耐して私たちが神のもとに帰るのを待っていてくださいます。しかし、永遠に待っていてくださるわけではないのです。神のご忍耐を軽んじてはなりません。斧はすでに木の根元に置かれているのです。園丁は主人に懇願します。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。園丁は執行猶予をお願いしているのです。そしてその間に、木の周りを掘って肥やしをたっぷりやり、何とかして一軸の木が実を結ぶように努力をしてみます。それでもダメなら切り倒してくださいと言っているのです。この例えは、登場人物が誰であるかは特定されていません。園丁は神と人との仲介者であるイエス様のことを指しているのかもしれません。あるいは、救われた私たちがまだ救われていない人々のために園丁の役目をしなさいと言っているのかもしれません。私たちは皆今こうして安泰に暮らしていますけれども、聖書の救済史から見れば、今は救いの時代なのです。つまり、神の憐れみの時間以外の何者でもないのです。すなわち、悔い改めて福音を信じるようにとの 神の執行猶予期間なのです。この猶予期間に悔い改めるか否かによって私たちの永遠が決定されるということなのです。使徒ペテロは主の来臨が遅いという者たちに対して次のように言っています。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのです。ペテロ第二の手紙3章9節。キリストの再臨は裏を返せば神の審判の時です。神は忍耐をもってその時を伸ばしておられるのです。それは神は人間を愛しておられるからなのです。一人の人も滅びることを望んでおられないからです。あざける者たちはそんな神のご愛も遠大な救済のご計画をも理解しようとはしません。しかし神はそんな人間をも寛大なお心で忍んで悔い改めへと招いておられるのです。ペテロは主の忍耐深さを救いと考えなさいと言っています。同じくペテロ第二の手紙3章15節。あるクリスチャンの方が言われました。毎年年末になるとこのルカによる福音書13章の例えを思い出すのです。そして主よ、今年も許したまえと祈るのだと。ご主人様、今年のこのままにしておいてくださいという言葉は、文語訳聖書では主よ、今年も許したまえとなっています。神様は毎年主よ、今年も許したまえという祈りを何年聞いてこられたことでしょうか。ああ、今年も実がならないまま終わってしまった、主よ、今年も許したまえと告白すること、それ自体も悔い改めの実を結ぶということなのです。人間であるならば仏の顔も三度だ、いい加減にせよと怒られてしまうような私たちではありますが、神はなおも忍耐をもって悔い改めの期間を伸ばしていてくださることを感謝しなければなりません。先に救われた私たちは自分が実を結ぶとともに園庭として実のならないイチジクの木である神を信じようとしない人々のためにもう一年雑草を取ったり肥やしをやったり土を改良したりして努力を重ねていくのです。つまり葉という外見だけ立派に見える人々に神が求めておられる悔い改めの実を結ぶように福音を伝えることが求められているのです。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが大きな忍耐をもって私たちを導いていてくださることを感謝いたします。多くの人はそれを知らず、神などいないと豪語しています。 そうした人々をも救おうとして忍んで執行猶予期間を延ばしていてくださることを学びました。あなたの愛と寛容の豊かさを侮ることがありませんように。一人でも多くの人が悔い改めて福音を信じるその信仰に至らせてください。特にここにおられるすべての方々のご家族を覚え、共に救いに預からせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。